文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。本日のテーマ、ケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話ということで、いろんな話を聞いておりしておりますが、この方、いちじくさん41歳。私が今日のテーマで思いついた本は、長田杏奈さんの美容は自尊心の筋トレです。僕も読みました。ケアの中でもセルフケアを取り扱った本になります。美容というと様々なイメージがあります。化粧は大人のたしなみといったような女性が社会からの期待に対して応えるために行うものや、もしくはモテといった言葉のように性愛的な関係を結びたい他者へのアピールを目的とするものがあるでしょうと。しかしこの本では美容とは自分のために行うものと位置づけます。この本では最初に自尊心の筋トレ10条なるものが載っていますが、そこでは生きているだけで美しい、自分大好きは褒め言葉など自分をエンパワーメントしてくれるような言葉が並んでいます。つまりここにある美容とは社会的な役割としての美容ではなく、他者へのアピールのための美容でもなく、自分自身のための美容なのです。自分自身を上げるためのものなのです。ただし近年使われるこのセルフケアという概念は、以前からあったような自己啓発とはニュアンスが異なります。自己啓発という言葉には能力主義的なアッパーさが伴っていますが、セルフケアはそれよりももっとニュートラルな、あくまで無理をしないようなイメージです。いわば美容は自尊心の筋トレという本は、ケアという概念を使って美容という従来的には社会や他者からの要請的な意味合いを持った行いを、私が私のために行うものと読み替えたものと言えると思います。近年のケアという概念の広がりは、従来的な規範や圧力を解きほぐしていく社会的な意識とともにあるのではないでしょうか、ということでですね。いやー、これは非常に面白いなというふうに思いました。私もね、この、美容は、自尊心の筋トレっていう本を読んだんですけれども、非常に面白かったですね。おっしゃっていただいたように、なんか他人に対してするものって言われがちな美容を、いやいや違うんだ、自分のためのもんなんだっていうことで、確かね、宇垣美里さんのインタビューもこの本の中に入っていたと思うんです。そこでもそういう話をおっしゃっていたと思うんですけれども、他者のためじゃない、自分のためにするっていうことで、しかもそれがまあセルフケアでありですね、その他者を、まあ、ある種威嚇するというか、なんか他者とそういう、なんていうのかな、こうある種競争するような形でのメイクではないメイクだっていうところに新しい価値があるんじゃないのかな、なんていうふうに思ったんですけれども、
今さっき のアリアナグランデの、うん、曲と、あとミュージックビデオもそういうメッセージが入ってるんですよ。すごいこうメイク念入りにするんですよ、彼女、
うん、
でやっぱり女性が美しくなろうとすると、大体そういう時にバックラッシュ的に、それは男の人に好きになってもらいたいからとか、男性目線でこう、うん、セクシュアリティをアピールしてるっていう風に勘違いされる、
うん、
で彼女がしようとしてることっていうのは、オカシオ・コルテスさんっていうアメリカの政治家の女性が、うん、真っ赤な唇を、うん、政治的に塗ってるっていう、あれは本当にこう誰のためでもなく自分のために口紅を塗ってるんだっていうことの象徴なんですよね、
うん、
だからそれを、まあ、彼女に憧れたアリアナがミュージックビデオでわざわざこう唇からちょっとはみ出るぐらいのなんか口紅を使うっていう、それでなんか何かしらのアピールをするっていうのも、なんか自分のために綺麗になっていいんだよっていう、
うんうんうん、自分のためにでもあるし、それ自身がまあ一つの社会のメッセージにもなっているっていうような、
そうですね、
はい、まさにその美容っていうのを、まあ、そういう意味で自分と、まあ、あるべきって言ったらいいか分かんないけれども、社会に開いていくために、まあ、そういう活動をしているということで、うん、やっぱり、ね、どうしてもその女性のある種そういう、こうメイクだったりなんだったりって言われがちなんだけれども、まあ、読み替えの時期はかなり来ていますし、まあ、それは社会的な風潮としてあるんじゃないのかなというふうにも思いますよね。これ確かにいい本なので、うん、ぜひ読んでいただきたいと思いますね、はい、美容は
先ほど、はい、いいですか、最初に塚越さんが男性 のセルフケアをしているっていう、メールを読み上げられたと思うんですけど、今おっしゃったことってやっぱりこうジェンダーですよね、によってかなり話も変わってくることで、先ほど読み上げられた私のしているケアは身だしなみを整えることで、これ男性なんですけども、これ面白いなと思って、やっぱりこう男性のセルフケアですよねというものが、まあ基本的には足りてないって言いましょうか、セルフニグレクト状態にある男性ってすごく多いんじゃないかなって気がするんですよ。私も髪の毛 かれこれ5ヶ月切ってないんですけども、乗り放題なんですが、全く人のこと言えない、セルフケアの足りてない状態なんですけども、ひょっとするとこの、男性とケアってことを考えたときに、セルフネグレクトになってしまう男性っていうのは、ひょっとすると自分だけじゃなくて、周りに対するケアっていうものも欠けていってしまうような部分があるんじゃないかなっていうようなことを、このメールをちょっと読みながら思ったというところがありますね。
あれですよね。確かに、今までは、男の人っていうのは、そういうケアってしないもんで、石鹸ゴシゴシとして寝ときゃいいんだみたいな、こういう世界観、どっかあったと思うんですけど、化粧水してみたり、僕の話していいですか？さっきパックしてみたんですよ、この1年ぐらいで。なんか、で、パックして、なんか100均で買ってきた、なんかシリコンのやつをさらに上からつけると、ぐって効果が高いっつって、で、なんか10分ぐらい横になってやったりするでしょ？じゃ次の日、ちょっとね、肌が綺麗になってるんですよ。なりよんですよ。これ嬉しいもんですよ。
ね、使用前、使用後。
そうそう。なんかね、これはね、やっぱ他人に見せる云々とかじゃないんですよね。それはすごく感じてて、逆に言うと、そういうものは、なんていうのかな、全然、こう、好きな人がやるオプショナルなものだっていうイメージがあって、その意味もわからないでもないんだけれども、やっぱ男性の、その、今までのケアがしてなさすぎたっていうことですかね、近藤さんね。
そうですね。
やっぱりそういうことなのかな。
そうすると、芥川賞、ね、候補に、
そうそう、芥川賞候補になった、高瀬淳子さんっていう方がいらっしゃって、で、水たまりで息をするっていう作品が出てるんですけれども、これは、夫婦の話なんですけれども、まず夫が風呂に入らなくなったっていうところから幕を開けるんですよ。で、子供はいなくって、二人とも共働きで、それに仲良くな、やってきた夫婦、平穏無事にやってきたはずの夫婦なんだけれども、その夫が、こう、会社でね、こう、飲み会の、悪乗りの飲み会みたいなところで、まず上司が自分の、後輩にお酒をかけたんですよ。で、後輩は内心ムカついてってから、上司にやり返したいんだけど、上司にやり返せないからって、その夫に水をかけることでお茶を濁すんだよ、笑いながらかけることでみたいな。で、そこでその場は収まったんだけど、その水をかけられたことによって、夫が水道水がダメになってしまうんですよ。それでお風呂に入れなくなるっていう。
それショックで、もう。
多分何かしかの傷がそこには負われていて、で、そのやっぱ水道水を嗅ぐと生理的に無理みたいになっちゃって、で、本人は入りたいと思ってるんだけど入れないんですよ。
カルキのね、にはもうちょっとダメだったりとか。だから 雨水は大丈夫、雨水とか川の水とか、自然の水は大丈夫。
なんか人工的かそういう水道水の水になると、
そこには多分暗喩として、社会的なシステムみたいなものに核から弾き出されてしまったみたいなものも読み取ることはできるだろうし、いや、コントロールされたね、システムみたいなものから。でも、そのお風呂に入らなくなっただけなのに、会社ではそれは逆ハラスメントだみたいな感じで、もう風呂に入るかやめるかしろみたいな感じで、
いわゆるスメハラだみたいなこと
を言う。そう、
で、彼が営業マンだからっていうこともあって、やっぱりこう接客するのに匂いがどうしても臭くて困るからって。でも奥さんには伝えないんですよ、それを。男性は
言える範囲でなんですけど、やっぱりそれは夫婦の関係もいろいろあると。
そうだ、そこで夫婦の関係がすごく重要になってきて、妻としては、こう、旗から見たり、それこそ義理のお母さんからは、なんでお風呂に入れさせないのみたいな、いや、お風呂に入れさせればいいだけの話じゃないみたいな感じの反応されちゃうんだけど、いや、妻としては、夫が入りたいのに入れないってことは痛いほど分かってる。で、これに無理やり入れるってことは、この、本当に妻は夫にとってケアのギリギリのこう防波堤みたいな感じなんですよね。そこを自分が降りてしまっていいのかっていう戸惑いがある。
それはその夫の方もあんまり自分から言えないっていう感じなのかな。
臭いって思ってるのに臭いって言えなかったりとか、明確に臭がってる描写とかはあるんだけど、でも本当にそれをもうその気配だけでも知られたら夫が傷つくって分かってるから言わないみたいな。
それはなかなか、それごめんなさい、なんていう作品。
水たまりで息をするという集英社から出てる
作品。集英社から出てる水たまりで息をする、
高瀬淳子さん。
高瀬淳子さん、それはなかなかちょっと、
これだから取れなかったけどむちゃくちゃ話題になったんですよ。芥川賞は取れなかったけど。
そうか、やっぱりそうするとね、やっぱり男性もそうだし、こう何かあった時に今までね、 あったものが全然できなくなってしまうっていうこととかに、うんうん、まあ、どれだけ気づけるんだっていうか、うん、その私たちの社会の中にあって普通だと思ってたものがある日突然こう全然違うものになってしまうっていうことは十分にあり得るわけですよね。そうか、まあ、そういう視点もある。
この作品で一番大事なのは多分人は一人で生きていないってことだと思うんですよ、うん、結局その語り手である、まあ、奥さん側の視点からするとすごいこう寄り添ってあげたい、旦那さんのその心のケアをしてあげたいっていう気持ちは十分あるんだけど、でも一人にしてほしくないっていうね、うん、私はでやっぱりその彼はもうこういうトラブルを抱え込んじゃったから彼の生き方はなかなかこれまで通りと違うもんだからちょっと離れていっちゃうんですね、距離ができちゃいますよね、うんうん、今まで通りの生活できなくなる、だからそこでケアラーとしてはどういう選択をするのが正しいのかでこう絡み合ってしまった関係、夫婦の関係ってそう簡単に解消できない、
うんうん、
そこでやっぱり答えを出さなきゃいけないっていうのがやっぱり辛い、だからやっぱり人間って本当依存関係の中で選択を迫られて、これがもう一つの声の結論なんですね、うんうん、だから
ああギルガン、ね、
そう 女性は特に正しい正しくない、まあ、正義論って言ってしまえば、うん、あの一言で言えるかもしれないんですけれども、これが正しいっていうある種の原理があって、うん、でそれを選べばいいのにって思う読者もいると思うんですよ、
うんうん、
例えば自分は自分で生きていけばいいじゃん、うん、彼には彼の道があるんだから、
うん、
で実際そういう感想もあったんですよ、
うん、
でもそこで彼女がやっぱりこう線を引かないところにギリガンのいうジレンマ、
うん、
相互依存している関係の中で女性は優柔不断でなかなか決められない、うん、じゃあそのなかなか決められないってことは弱さなんじゃないかってずっとこう家父長的な社会に責められてきた女性だから、こういう時に彼女の価値観を読者がどう捉えるのかですごくこうケアの倫理に寄り添ってるのか、そう突き放してるのかがすごいこうリトマス試験紙みたいに分かると思うんですね、うん、
そうか、
そう今までだとどうしてもこの夫婦の話に修練させてしまって、うん、やっぱその夫を支える妻みたいな感じの流れにその書きぶりからも感じられてたし、読む側もそういう風に読み取ることが多かったんだけど、この作品に関しては常に妻が夫とこう、まあ、個人の人間として結構こう独立してる感じなんですよね、
うん、
でそこだからこそその夫のその風呂に入りたくないっていう気持ちを尊重したいって気持ちもあるし、でも共同体というかそのある種こう夫婦としてこう制度の中では共同体としてこう暮らしている生活のこの現実的な問題というのが立ち上ってきて常にそこに引き裂かれてるっていう状
況、だからそこは本当に難しいですよね、
そ
の
ね
何でもかんでもじゃあ夫がそれ大変だからって全部全部付き合うってことになってしまうと、それはそれでもう共倒れというか、うん、そのね女の人の方もダメになっちゃうし、かといって何か強制的に入らすみたいなことも、うん、多分それも違うことになってくるし、うん、つまりこうしましょうやめましょうみたいな、うん、こう まさに宙ぶらりん状態になってるっていうことをどういうふうに評価していいのか、ね、多分読んでる方も分かんないし答えが出ないから、うん、うわーどうしようっていうことになると思うんですけど、すいません河野さん何かおっしゃろうかなとか、
いえ特になかったですけどいやその段いや本当に微妙な何ていうか、うん、視点 によって全くこうケアの場面の何ていうかあり方っていうのは変わってくるっていうのはよくわかる作品なのかなっていうふうに思いながら聞いてましたね。
そう
ですね。まあ、非常にこう旧来的な、まあ、いわゆるトクシックな有毒の男性性みたいなものなのかと思えばそれだけじゃないっていう話だと思うので、うん、
まあ、男性の話もねまたフューチャーして、うん、この後のパートぐらいで男性の話もしようかなと思うんですけれども、うん、まあ、女性のある種の葛藤みたいなものがあってポテトさんにもちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、この、まあ、女性の側が、まあ、そういう、こう、パートナーがいた時の今の状況の話があったと思うんですけれども、まあ、人と、別に、パートナー関係なく、人と付き合う時、まあ、どこまでどういうぐらい付き合えるかっていうのは結構難しいと思うんですけれども、そのあたりをこう どういうふうに考えられたりするかなってあると思う。いや、難しいと思うんですよね。
難しいですね。
難しいですよね。
なんか今のお話、私は、山本ポテトで、なんですけど、うん、今のお話聞いてると、なんか、何より辛いのがこの自分の決断だけでなんかいきなり悪くなったりいきなり良くなったりしちゃうんじゃないかっていう、うん、なんかこの なんか裁量が大きすぎるがゆえにうじうじしちゃうんじゃないかっていうか、うん、なんかちょっとうまい言葉で言えてるか分かんないんですけど、
う
ん、
自分の選択で相手がどうにかなっちゃうし、そうそう、自分もどうにかなっちゃうかもしれない、うん、けど動かないわけにはいかないし、うん、みたいなことですかね。
なんかそれなんか1対1ってなんかすごい苦しいよなってなんか思っちゃいますね。
これ、うん、これ小川さん聞きたいんですけど、それってやっぱりこう、まあ、今夫婦の話だったんですけど、これちょっと関係性閉じられすぎるというか、うん、2人だけでだと限界ないですか。これ、また小説の話はまた別にしても、うんうんうん、まあ、ある種いろんな人間関係の中でどうすべきみたいな時ってあると思うんですけど、
いや、なんか予告編でね、あの二世姉妹の話されてたの、うん、あのタイトルだけじゃなくてちゃんとあの作者名も言わないといけない。
山崎直子さんの二世姉妹
今言いながら忘れてたと、ちゃんとこの前に注意されてたの、すぐうっかり忘れてました。
ケアいただいたんです
。山崎直子さん の、うん、あの二世姉妹は素晴らしいですよね、うん、そういう意味でその閉じられない家族関係っていうのを、うん、偽物だけど作れないかっていう、うん、話で、それでね面白かったのは本能さんの手紙でも、う
んうん、あ、メールですね、読んでください。
あの、ま、あ、読んでいいんですか、うん、これにちょっとつなげたいなと思って、はい、どうぞ。先日第一子を出産し、慣れない育児に苦戦しています。そんな中、うん、ツイッターで見る育児イラストのアカウントや、YouTube の育児動画で情報を得つつ勇気をもらっています。育児のハウツーについてこれでいいんだと思えるところが良いです。また松田青子さんの著書、自分で名付けるを読み、育児に関するちょっと前向きとは言えない思いについて分かると思いながら読んでいます。言葉にすることを絵や動画に残すことでそれを見て間接的に、共感できたり同じ悩みを抱えているのは一人じゃないと思えることはケアだなと思いますって書いてるんですが、この松田青子さんの自分で名付けるも、うん、やっぱりその旧来の、うん、あの拡張的な、ね、ああこれエッセイです、ね、
エッセイ、はいはい、
育児エッセイで、でその結局こうなんて言ったらですね、もし家父長的なそういう閉じられた、うん、あの家族の中で逃げ場がない、それこそね、うん、あの高瀬純子さんの作品なんか、うん、もう本当に子供もいないし、うん、で母親もただ介入してくるだけで、
う
ん、全然こう協力的じゃないと、
夫婦の問題は夫婦の問題で片付けるべきでしょみたいな、
私もやってきたんだから
そうそうそうでもういかにはこう家父長的なあれ閉じられた世界の中で家族をやっていくと、うん、やっぱ苦しいじゃないですか、うん、でそう苦しさをあのこの青子さん、松田青子さんはすごくご自身の経験をなぞって説明してくださるんですよね、うん、つまり自分たちは籍を入れない、うん、閉じられない、うんうんうん、だから要するに法的にこの人とずっと一生つった、あさっきね河野さんってコンスタントってその押し付けられたら最後逃げられないっていう問題があるんですよ。だからねケアはコンスタントなものを期待するけれども、あの社会がそれを押し付けちゃいけないと思うんですね、うんうんうん、
これはじゃあこ の, あの松田さんは松田青子さんは、はい、あれか、事実婚状態みたいになって、
いやあの今は知らないですけど、
一応その少なくともエッセイの中ではパートナーさんと籍は入れずに出産をされている、はい、う
ん
う
ん
う
ん、だから婚姻届出さないんですよね。で家族でないから、例えばその出産する時も、まあ、助産師さんにもし何かあったらそのX さん、まあ、パートナーというのか、うん、その人は入れないんですよ、
うん、
集中してろし、入れないんですよって脅されて、うん、はい分かりましたって
言って携
帯にザッみたいな、あの軽さがいいんですよ。
そうそうそう、
つまり重くならない。
うん、
でその X さんも軽いんですよね。
そう
で、あのごめんね、なんか集中しよう室入れないみたいんだよね、もし何かあってもって言ったら OK みたいな感じでなんかすごいやり取り、この松田さん の, そのエッセイの中で行われるやり取りが、なんかその偽姉妹 の, あの主人公と、そうそう、そのお友達と作っていく、うんうん、なんか本当偽物の家族っていう か, か最初は旦那さんが不倫して、ね、あの出ていくんですよね。で自分が宝くじで 買ったその家でお姉さんと住むんだけど、うん、お姉さんも別れるんですよね。なんかそんな話じゃなかったですか。
あ、あの偽お姉さんですか。
いや、お姉さん、本当のお姉さん、うちの育ったお姉さんともお別れをするっていう。
黒本さん、今の話は山崎の
お母さん、山崎のお母さんと偽姉妹の話なんですけれども
だから閉じられない家族ってどういう形があるのかっていうことをこういう小説の創造世界ですごいこう展開するんですよ、
う
ん、皆さん。
だから、いや、今話聞いてる限りこういうことかなと思ったのは、まあ、もちろんね、結婚するっていうことは法的なさまざまな、まあ、便益もあると。なんだけれども、ある種、まあ、こう言ってよければ、言い方悪いですけど、まあ、お互いを所有関係にするっていうことですよね。そうですね。お互いがお互いを、うん、まあ、とりわけ女性は所有される関係に社会的な中でなりやすいと。はい、そうなってしまうと、それに安住することによって閉じられた関係って先ほどおっしゃった、うん、大川さんおっしゃったんだけど、うん、要するに2人だけの世界になってしまって、うん、そこで起きるハラスメント的なこととかも誰も介入できない状態になっているんだけれども、そこでカウンターとして、まあ、そういう席を入れないっていう状態にすれば、誰がいつでも介入できる状態にできるわけだから、ある種の緊張関係もあるわけだし、お互いにそれいい意味でっていうこともあるし、まあ、そういうものを表しているという感じなんですかね、
うん、もちろんタカさん のあれはハラスメントないですよ。もうただただこの、うん、奥さんというか語り手は旦那さんにとって一番いい選択肢は何だろうって、もう一生懸命考えて、もそれが本当に痛々しいんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。やっぱ自分の中でもかつての夫婦像のようにこう無条件に情だけで つながれるみたいなものになれないっていうようなことに対する、それはとても正しいはずなのに、なぜか罪悪感みたいなものもやっぱ切り離せなくてみたいな状況
で、この女性の罪悪感ってどっから生まれるんだろうって考えた時に、その松青子さんが書いてるのが、女たちはみんな四面楚歌だって、うん、母親たちは四面楚歌が過ぎるって書いてて、うんうん、あ、本当だなと思って、まあ、たとえそのパートナーとして席入れてなくてもやっぱり四面楚歌感は変わらないのかな、うん、文化的な部分、うん、でそれがどういうところから生まれるのかなって考えた時に、そのやっぱり女性こそがケアラーだっていう、うん、思い込みとか、そういうある種のスティグマじゃないですけど、
こう、まあ、だからやっぱりそういう意味だと、女性はいろんなところでケアをしないといけないとか、まあ、そういう、こう、ステレオタイプのイメージがついているから、うん、
そうですね、そこでですよ、そこで男性同士のケアを、が大事だったらしいなってくるんですが
ついに来たみたいな、
はい、ついにこれでちょっと
満を
持してぶち込んじゃおうかなっていうメールがありまして、
満を持して、はい、メールを読みく
はい、はい、ラジオネーム公務員アーミーさん、はじめまして、初めてメールをお送りします。地方で公務員をやっているものです。印象的なケアが描かれた作品について、作品ではないのですが、私がこのテーマを聞いて真っ先にお話しすべきだと感じたものを紹介させてください。韓国の男性アイドルグループ BTS には7人のメンバーがいます。全員20代男性で、彼らはとても仲が良いとよく言われています。彼らは他の韓国アイドルグループが大抵そうであるように、デビュー前から共同生活をしていました。かっこ現在は一人暮らしをしているメンバーもいるようです。メンバーも365日中360日は一緒にいると話すほど常に傍らにいます。個性的でエネルギッシュな若い男性が7人も集まっていて、なぜ仲が良いことで有名になるほど円滑な関係性を築けているのか。私はメンバー間にケアの習慣が成立しているからだと考えます。トゥルセという歌の歌詞に、アイドルであることを揶揄する人々に対して、僕たちは僕たちだけで幸せになるから大丈夫と歌う部分があります。かっこ BTS は作詞作曲も基本的に自分たちで行っています。これは彼らの関係性をよく表していて、恋人などの異性やファンたちにケアを求めず、常にメンバー間でケアをし合っている様子が出ています。わかるよ。舞台裏の風景を撮ったドキュメンタリー映画でも、調子の悪そうなメンバーがいるとすぐに他のメンバーが駆け寄って抱きしめたり、泣いているメンバーには必ず誰か他のメンバーが寄り添っていたりする姿がよく映っています。そうなんだよ。リアリティ番組内でも、彼らはありがとう、愛してる、今日の服かっこいいねなどと驚くほどしょっちゅうメンバー間で褒め合い、愛を伝え合います。もちろん私生活の共同生活の中でも家事は分担してメンバー間で行っていたようです。またこんなエピソードもあります。 メンバーの誕生日の際、一人のメンバーが誕生日プレゼントを贈る流れを作りました。はじめは男同士でプレゼントなんてと思っていたメンバーも徐々に変わっていき、今では SNS 上でも毎年大々的にお祝いをしています。男性同士で日常的に愛してると伝え合ったり、励まし合ったり、プレゼントし合ったり、ハグなどのスキンシップも自然に取るような関係性をそれまで見たことがなかったので衝撃でしたと。で、ちょっと割愛しますけど、今回のケアってなんだろうの予告編配信の中でも、男性のケアや阿佐ヶ谷姉妹さんの共同生活の中でのケアについて触れてらっしゃる場面がありました。男性のケア、ひいては男性同士のケアにおいては、BTS の関係性は非常に勉強になる部分が多いと感じていますと。これぜひコンさんに聞きたい話を、
これ聞きたいんですけれども、これね、男性性の話をですね、はい、この後たくさん聞こうかなと思うので、ぜひ河野さんに聞きたいんですが、はい、この次のパートでこの話をしていただこうかなと思うんですけれども、ということで曲を倉本さんにお願いしたんですけど、BTS かな
BTS そうなんだよ、BTS、この流れはそうなはずなんだけど
違うの
ごめん
分からなかった、どれか分からないか
最近ね、悠々白書という
私の青春ですよ、
某悠々白書という伝説的な90年代のアニメーションが深夜に再放送されていたんですけど、そのエンディングテーマなんですね。で、なんか当時からなんか少年誌とは思えない大人な感じだなってずっと思ってたんですけど、何かな、なんでかな、なんでかなって思ってたら、そこに書かれてる歌詞がすごくね、対等なカップルので、しかも別れた後もこうすごく適切な距離感で個人同士が思い合うみたいな、これケアの先取りじゃんって思っちゃってこのね、あくまでね、男女がね、こうロマンチックラブイデオロギーに陥らず対等にバイバイするっていうのがね、最高なの。
バイバイの曲かな。
そうですね。じゃあいいですか。
はい、お願いします。
まばたりマツコでさよならバイバイ。
文化系トークラジオライフ。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。